シング&アナザー。このポッドキャストでは、ミレイズの岩田と福田がテクノロジー、スタートアップ、その他のことについてテンション低くお届けしてまいります。
こんにちは、ミレイズの岩田です。
ミレイズの福田です。
今年のミレイズトレンド2022最後のトピック、7つ目ですね。クラウドサービスの多層化というトピックでお話ししたいと思います。それでは AI に読んでもらいます。
クラウドサービスの多層化。クラウドサーバーが一般的になった現在、物理サーバーを触る人はほとんどいなくなってきました。今のクラウドサーバーは、マイクロソフト Azure、Google GCP、Amazon AWS の3強体制が続いており、大企業から個人開発者まで、この3社のクラウドを直接契約しています。しかし、それも少しずつ変化してきており、3強のクラウドよりも特化し、より使いやすい UI を備えたクラウドを提供するスタートアップも増えています。フロントエンドのホスティングに強い、米、バーセル社は、今年1月に、シリーズ C で、1億200万 US ドル、11月に、シリーズ D で、1億500万 US ドルの大型調達を、立て続けに実施しており、静的サイトのホスティングに強い、米、ネトリファイ社も、シリーズ D で1億500万 US ドルを調達しています。開発者は、これらのサービスを使うことで、マイクロソフトや、Google、Amazon と契約しない時代に差し掛かっています。
クラウドサービスの多層化、福田さん補足ありますでしょうか。
はい、ここでいうクラウドサービスはどちらかというと一般の方ではなく開発者、ウェブの開発者が使う、インフラとしてのクラウドサービスになります。で、もともとサーバーは、自社でみんなさ運用していたり、あとデータセンターに、自前でホスティングして管理してっていう時代から、AWS が、登場して、データセンターに管理しにこう行かなくてもいいし、アカウント持ったらすぐ、借りれる。で、増やしたり減らしたりっていうのも、物理的なこうサーバーラックを借りたりっていうのは必要なくて、で、徐々にこう選ばれていきましたと。で、そこから、主にエンタープライズ、だったり B2B 企業向けにマイクロソフトの Azure っていうのを出して、で最近だと Google も、Google クラウドコンピューティング GCP を出してっていう時代はここ10年ぐらいありましたと。で今その3つのクラウドが、3強でして、で 58% の、シェアを持ってます。でっていうのが今になります。でそこから、このトレンドで出しているのは、その3つではないっていうクラウドサービスが徐々にこうできてきて、でアメリカを中心に大きめの100億円200億円っていうような額を調達しているのが象徴的な事実としてあります。でこれらがどういう違いがあるのかといいますと、いわゆるある、用途に特化した、クラウドっていうのを提供しています。例えばバーセルっていうのは、いわゆるシステムっていうよりかはこうウェブページ、静的なウェブページやランディングページだったり、会社のコーポレートサイトだったり、そのシステムではないところに特化した、クラウドになります。なので、それだとフロントエンドのエンジニア、場合によってデザイナーがいきなりそのバーセル契約して、で、ここに、GitHub の結びつけたらもうそのまんまボタン一つですぐサイトが立ち上がるっていうようなのが可能になってるので、複雑な Amazon だったり Microsoft GCP っていうのよりもかなり簡単にできるっていうので選ばれたりしてるっていうのが、クラウドサービスの層が多層化しているっていう話ですね。
これ英語のタイトルでオーバーレイクラウドサービスってなってますけど、
はい、
重なっていくっていうことですよね。
はい、
そういったサービスも裏側は、御三家を使っている
そうですね、
はい、それが多層化っていうことですもんね。
そうですね、で、AWS とかを使う場合はいわゆる、インフラエンジニアと呼ばれる人、専門知識を持った人が必要で、で彼らが何もインストールされてないようなサーバー に、まあ、Ruby だったら Ruby インストールしたり、うんうん、Apache インストールしたりっていうのからやって、ちゃんと、ネットワークだったり、そのドメインっていうのをこう紐付けたりして、
うん、
で、やっとこう公開するっていうのなんですけど、まあ、新しいその新興のクラウドサービスの会社、そういうのは、
うんうん、
こっち側、サービス側でや、裏側でやるので、
うんうん、
あの、何もしなくていいですっていうようなスタンスです。うんうん、
なんかあれですね、パースっぽい考え方でもありますよね。
あ、そうですね、はい。データベースとかだとそういう。
うん、
なので、まあ、いわゆるフロントエンドが今、重要、まあ、JavaScript はじめ、その、うん、ウェブサイトにおける違いっていうのが、まあ、デザインだったり、こうアニメーションだったり、
うん、
裏側よりも、比重がどんどん表側の方に移動してきてるので、そうなってくるとそのフロントの人だがどんどん使うっていうサービスでもかなりスケールしていくっていう時代ではありますね。
そうですね、なんかエンジニア的な発想でいくと、まあ、よくこうあのレイヤーバイオレーションっていうんですけど、
はい、
まあ、このレイヤーはこれをすべきで、このレイヤーはこれをすべきで、まあ、その間はお互いにこう干渉しないようにデザインしましょうっていうのが、うん、まあ、メンテナンスの観点からですかね、主には、まあ、大事になってくるんですけど、あの、まあ、クラウドの役割って一体何なんだろうなとか、
うん、
そういうことを考えた時に、あの、まあ、クラウド陣営はそれぞれ自分たちのマイクロソフト、グーグルもアマゾンも、クラウドを使ってほしいと思うので、より使いやすいツールとかを出していきますよね。
はい、
で、まあ、AWS だと何だろう、アンプリファイとか、
はい、
まあ、GCP だと Firebase とかがあったりして、まあ、それを使いたいので、GCP を使うとか AWS を使うとかいうふうになってきてるのかなと思うんですけど、
うん、
なんかそれってなんかクラウドを選ぶ理由としては、まあ、本来は少しおかしいなと思ってるんですよね。
そうですね、
うん、自由に組み合わせられてしかるべきなんじゃないかなっていうのは、
はい、
うん、思うんですが、まあ、それを使うためには、まあ、GCP の方がいいよねとか、それを使うなら AWS だねみたいになってるのが、本来はもう少しレイヤーバイオレーションを避けるっていう意味合いで言うと、分かれても素結合になっていってもいいのかなと思いますね。
そうですね、今は特に AWS はかなりアプリ気味のも、
うん、
どんどんだ投入してきますから、ね、
うんうん、でもアプリ側にこうなりきれてないところもあるじゃないですか。やっぱり AWS のインフラを整えなきゃいけない人が必要ですし、
うん、
そこをもう、はい、ネットリファイとか完全に割り切っているっていうところが、まあ、多層化の一番の違いかな。あの、まあ、隠蔽するっていうんですかね、
はい、
っていうところなんじゃないかなっていう気がします。
そうですね、まあ、やっぱ特化すると、
うん、
まあ、それ専用にもう裏側が構築されてるので、
あ、そうそう、
かなり使いユーザーとしては自分でこう考えなくてもいいので、
うん、
でバーセルとか、まあ、フロントの、ライブラリ Next.js っていうのがあるんです。そこに特化してあの始めてるので、もうそのネクストに完全に依存してます。ネクストナクストっていうのがあるんですけど、うん、なんでそういう、こうオープンソースの OSS の、まあ簡単にこうサイトを作れますっていうフレームワークで、それを使うユーザーがどんどん増えていった結果、それをでこのデプロイしてサーバーで公開するとき専用のクラウドですよっていう売り方なので、うん、ちょっと今までとは違うような流行り方ですね。そうそう、
まあちょっと前そのピアツーピアの時代ですと、まあ最初はこう TCPIP とかコードからねネットワークを直接いじったりしてプログラミングしていたんですけど、まあ、それをあの全て隠蔽して、IP アドレスも隠蔽して、まあ、コンテンツ一個一個に ID を振り直すっていう、まあ、1枚の、全てをこう覆い尽くすようなネットワークアプリケーションレイヤーにネットワークを作って、ね、1枚の世界としてアクセスするっていうね。で裏側では もちろんこうファイアウォールを超えたりとか、IP アドレスをたどってその中のファイル名とかいうことになってるんですけど、それを抽象化して、まあ、1個の長い ID とかでやるようになっていたんですよね。でそれがまあオーバーレイネットワークっていう言い方をしてたんですけど、結構そことかぶってくるんですよね。だから裏側がその TCPIP なのか、まあ、UDP なのかみたいなところが、AWS か GCP か Azure かみたいな話になっていて、でもそこって別にやりたいことと特に関係ないので、アプリレイヤーでやることがもうそこ隠蔽化されたものがあって、まあ、それぞれ3大クラウドに割り振られていくとか、得意分野はその部分を使うとか、まあ、それを覆い隠すようなオーバーレイクラウドみたいなのが出てくるのかなと。で今はその特化型のものが出てきてるっていうのが今現状かなと思います。
そうですね、あの OSS のところでも話したんですけど、まあ OSS の主なマネタイズがそのホスティングSaaSっていうのになってて、でこのバーセルが、その Next.js っていうのも開発してるんですよね。だからそのバーセルが作ってる OSS の Next っていう、まあ、JavaScript のフレームワークで、で彼らが一番作ってるんで絶対詳しいんですよね。構成するんだとこのデータベースでこういうインフラ構成だとコストも安いし一番安定するみたいなのを詳しいんで、そこがこうクラウドもこう提供するっていうのは、まあ、誰が考えたのか、そのアメリカの VC が考えたのかちょっと分かんないですけど、かなりそういうやり方もあるのかっていうのは。
そうですね、
はい、OSS のマネタイズとしてのクラウドごと、それに最適化されたクラウドを提供するっていうのは、まあ、かなり豪快なやり方ではあるんですけど、まあ、お金が集まってればできるし、それに開発者がくっついてみんなそっちを支持してるので、どんどん伸びてます。なので将来、
はい、力技が、
そうです、すごいことを思いついたなとは思いますけど、でも、まあ、割とやり方としては理にかなっていう、最終的にその三強の今みんな知ってるクラウドをあんまりみんな意識せず、知らないけどサイトは動いてるみたいな状態に、
逆に言うと、まあ、ネットリファイとかもそうかもしれないですけど、まあ、性的サイトを作るだけだとそれで十分だったり、まあ、ネットリファイネイティブの世代とか出てくるともう Azure とかあの AWS の設定方法知りませんみたいな、
そうですね、
エンジニアも出てきますよね、きっとね。
はい、出てくると思います。
で一方で今できないことっていうのはどういうことなんですかね、まあ、複雑なアプリケーションとか。
そうですね、まあ、あとはこうデータベースを自由に選ぶとか、まあ、いわゆる一般的なこうサービス、こうユーザーログインしてとか、そういうのは基本はできないですね、まあ、データをちゃんと自分でコントロールしたり、こうログの分解析とかそういうのをやりたい場合はやっぱりまだまだとか、まあ、あとそういうインフラの Kubernetes とかコンテナどっかとかそういうのを使いたい場合は全然もう、そういうの選べないので、そもそも。
なるほどね、
はい、なんで今日ユーザーがこう性的サイトの場合はこうガツンとユーザー増えても、まあ基本返す HTML は同じなので、裏側って軽いんで、全部同じページ返せばいいんですけど、そのユーザーごとに違うコンテンツを返す場合は裏側で処理が走るので、
うん、
そこがやっぱ重くなったりっていうのがあるので、そういう時はチューニングが自前で必要なので、まだちょっと足りない。
うん、まあ僕が最近遊んでるソフターっていうサービスも結構似てるポジションで、まああれはもともとはね、そのエアテーブルとか、まあ、Google スプレッドシートのデータを、まあ、ウェブサイト上にビジュアライズして表示するっていう、で共有を楽にするっていうところから始まってるんですけど、結構ウェブサイト作れちゃうんですよね。
うん、
で今宇田さんが言ってみたいなログイン機能もあって、
はい、
でそのログインユーザーの一覧をエアテーブル側に持っていくこともできるんですよ。
うん、
なのでエアテーブルにユーザーの ID とパスワードみたいなの、パスワードもそうかな、番号化しておいておくのかな、置いておくと、まあ、そこでログインが起きて、で、まあ、昔のホームページビルダーみたいな感じで、あのパーツをね、ウェブサイトにプチプチ入っていけるんですよね。
はい、
画像とか、あと、うん、まあ、そのエアテーブルのテーブルとか、それをチャート化したグラフとかんですけど、その一個一個に対して、歯車マークがついていて、このユーザーおよびユーザーグループも事前に設定しておいたを設定できるんですよ。だからログインしてないと見れないのか、ログインした後にこの人しか見れないみたいな、はい、同じページなんだけど1ページの中のこの部分は見えないとかっていうのがソフトできるんですよね。
うーん、
なので、ま、今の話ちょっとずつ近づいてはきてる気がします。
そうですね、割とそのノーコードローコード系の方が、そうそ
う、うん、
そういうログイン管理とか、まあ、いわゆるサービス向けに開発しているところはあったりするので、
うん、
そっちの方がちょっと進んでいる気はしますね。そのエンジン
向け。そうですよね。うん。なんかそういう課金もありそうな、ログインモジュールみたいな。
そうっすね。その辺が今結構カオス化してると言います。
そうですよね。
エンジニアが使うのか、そうじゃないのかっていうのと、あとデータが自前なのかっていうのと、あとはその GUI でそのドラッグ&ドロップでやっていくのか、ちょっとコードも書けるのかとかで、その辺が今
そうだね、
絶妙に、そのカスタマイズっていう弱点もまあローコードノーコード系はがっつりあるので、
ローコードノーコード系はもう必ずオプションとして、あの生のコードをかけますみたいなのありますからね。
そうですね。でもそれをメンテナンス、うん、まあ本当に個人がちょっとずつやるんであればいいんですけど、そこにエンジニアをアサインされた瞬間に、エンジニアはもうこれは自前でいいんじゃないかっていう、
そう、自分で作りますみたいな
作り直した方がっていう感じになって、いるのが今です
よね。そうなんだよね。
その辺はこう、
うん、ノンエンジニアにとって使いやすいものってエンジニアにとって使いづらかったりね。
そうですね。なんでまあそのコード書かないけどエンジニアの知識バッチリあるみたいな人がどんどん増えれば、
うん、
割と今のそういうノーコードローコード系はもうそっち振り切れば結構いい。
うん、
もともとエンジニアだけ今違う職ディレクターとかやってる人向けとか、はいはいはい、そういう形でちょっとずつターゲットが全然違う、ね、
いやでも JavaScript のやっぱ進化が半端ないので、 UI の部分だからどんどんそのローコードノーコードって、まあ、ビジュアルプログラミングになってきて、まあ、デザインにどんどん近づいてきていて、
そうですね、
それが、まあ、クラウドとのオーバーレイクラウドだっていうふうに言えちゃうのかもしれないね。
そうですね、間違いなくそれは、
うん、
はい、エンジニアの比重も前はその裏側の開発に人を結構割いてたんですけど、
うんうんうん、
今どちらかというと 裏側も API でテキスト返すだけだから
そうですよね、うん、
フロントの構築の方はどう考えても時間もコストもかかるっていうのは。
そうですね、そこのツールがねどんどん増えてきてますもんね。
そうですね、うん、しかも今 Web も立体的なのでポップアップ出たり、
うん、
昔はもうリンクでただ飛んでみたいな
はいはい、そうですよね、ダイナミックですよね。
そうですね、状態とかも何も考えなくてよかったんですけど、
うん
うん、今はもう状態もいっぱいありますし。
そうなんだよね、まあ状態持つのあんまりこう好きではないんだけど、難しいことやろうとするとね、状態をサーバーサイドに持たなきゃいけなくなっちゃうから。
そうですね、この人はこの案内一回読んでれば次は出す、ポップアップ出さないとか、
うんうんうん、
結構そのフロントのコードが複雑化していってるのはありますね。
ああ、DevOps とかも関係してくるのかもね、作り方とか開発工程とか。
そうですね、このあたりはなんか去年一昨年ぐらいはこうノーコードローコードでエンジニア不要ですみたいな突発的な話でしたけど、やっとこうちゃんとした話が、うん、こうできるような感じ。
そうですよね、いやどんどんやっぱりユーザーを取って、うん、まあ、ユーザーインターフェースが使いやすいとやっぱユーザーが増えるし、でユーザーが増えてくるとたくさん資金調達したり売り上げ上がったりして、機能を拡充していくんで、それ自体がオーバーレイクラウドになっていくっていう。
ああ、そうです、そうです、ね。そういう、うん。
ちょっと違いますけど、Figma とかもね、つい昨日でしたっけ、あのプレゼンテーション Figma っていう人がいたんで。
そうそうですね。
はい。で、だからデザインして、昔だったらそのデザインした画像をプレゼンアプリにスライドに貼り付けてみたいな感じだったんですけど、Figma でデザインしたそのままそれがもうプレゼンテーションになっているっていう。そういう形で進化していくのかなっていう気がします。例えばこれも予測で、福田さんの予想っていうか妄想でいいんですけど、例えば Netlify が、まあ今ホスティングですよね。
はい。
でどう進化していくんですかね。例えばそのワードプレスで作ったようなサイトを、まあ、Netlify でホスティングしましょうみたいなのは多分今よくやってることかなと思うんですけど、
はい、
Netlify 単体でどっちの方に行くのか、それとも行かないでシンプルにとどまるのかっていう。
Netlify は、もう1、2年こう見てるんですけど、最初はもうシンプルな性的サイトのホスティングっていうところから入って、最近はもうコラボレーションに振り切ってってますね。要はコードを書いてテストをして本番に反映するっていう時ので、そのコードになんか問題がありそうだったらコメントし、イタブでっていう、
うん、
そのあたりを、かなり自動化するような DevOps ですねの方に、うん、振っていってますね。
なるほどね。
なんでこうリアルタイムでビルドされて、
うん、
もう開発したらその瞬間にもプレビューできて、でそこアクセスもちょっと制限があって、
はい、
でそれをあのマネージャーとかが見たりっていうのを、あのもう Netlify 上でできるっていう方にどうも行ってますね。
これをじゃあこれステージングで、じゃあこれライブ切り替えますとか、そういう、
そうですね、
典型的な、ま、毎回必ず誰しもやるようなことですよね。
そうです。であれがこう、うん、まあ面倒くさかったり。
そうだよね。
でその時に本番データと違かったテスト意味ないじゃんとかそういうこう、
はいはい、
結構めんどくさいのが、
うん、でもしかしたら AB テストの機能とかも入っちゃうかもしれないし。
あ、そうそうですね、そういう形で、うん、なんで割と、まあ、それも特化してるので、
うん、
やっぱいろんな構成のやつだとやっぱ一つのプラットフォームではって無理なんですけど、性的サイトに特化してるんで、
そうですね。
そういうリアルタイムプレビューコメントみたいなのが結構できて。
コラボレーションか。なるほどね。だから本当 DevOps の考え方が入ってくることによって、まあ、あらゆる局面で出てくる、まあ、プレイヤーが違うじゃないですか。デザインがいたり、プロデューサーがいたり、
そうです
意思決定者がいたりっていうところが、まあ、全部それを想定して、まあ、ある意味、パターン化して、むしろそのやり方を強制することで、間違いないサイト運営やサイトリリースができるっていう。
そうですね。
なんか、さっきも言いましたけど、ソフターっていう、
はい、
サービスは、どんどん、バックエンドのデータのソースが増えていってるんですよね。だから、ビジュアルのところもどんどん進化していく。まあ、そこが肝なんですけど、その一方でデータソース、もともとはエアテーブルしか使えなかったものが、今は、スプレッドシートとか、まあ、SQL で引っ張ってくるようなあらゆるデータベースみたいなものもどんどん達していってるんで、それを考えると今の話と通じるところもあるなと思うのが、同じようなコードを書かなくていいようにするっていう、
はいはい、
このデータベースからこのデータを引っ張ってきてこういうふうに表示するみたいなのって割とみんな同じじゃんみたいな、そういうものは一回そのプラグインというかコネクターみたいな、このあるデータベースへのコネクターっていうのを徐々にこう足していけば、一回それをエアテーブルとつなぐっていうところを作ればみんながそれ使えるわけなんで、
そうですね、
みんながやることをまとめていく、そのデプロイもそうですし、
そうですね、
共通化していく、スタンダード化していくっていうのが見て取れるなっていう気がしました。
そうですね、まあ、GitHub で開発フローが劇的に良くなって、で、それのまたそっからかなりまた進化させる、
そうですよね、あそこはもうコードを書くっていうところのコラボレーションから特化してスタートして、どんどん、デザインの部分とかも広がっていってますけど、ネットリファイとかはどっちかというと表側から始まってるっていう感じですね。
そうですね。そのあたりは
なんか本当同じコードを書かないっていうエンジニアのルールがありますけど、なんかそれにも乗っ取ってるんで、そういう方向性ではすごい進んでいくような、
そうですね、
まあ、そのクラウドの多層化っていうところも、だいたいこういうサービス作るんだったら AWS の設定ってだいたい毎回こうだよねっていう、
そうですね、
それも同じ発想じゃないですか。なのでもうそれ固定した形で出しちゃってるっていう、これすごい、どんどん長くなっちゃいますね。
はい。
でもすごい面白いですよ、このあたりは。すごいこう、何でもできるクラウド。で、クラウドはどんどん進化していくんですけれども、何でもできるようになると複雑になるし、でも結局世の中で使われてることって限られてたり、みんな同じようなことやってるよねってなった場合は、まあ、それに特化したのが出てくるっていう。
そうですね。
まあ、いろんなところでそういうことが起きてますけど、まあ、クラウドの世界にもそういうのが来たと。すごく僕のような人にとっては、おもちゃが増えるし、楽しい世界だなと思います。
そうですね、このあたりは。
はい。
進化も早いので。
そうですね。で、まあ、ユーザー側の要請もかなり反映されていくんで、生き残りも大変だと思いますし、はい、これで、まあ、最終回ミレイズトレンド2022の、まあ、最終回ですね、まあ、クラウドサービスの多層化という話でした。で、まあ、そうですね、これでトレンドの話はおしまいなんですけど、まあ、ミレイズでは、まあ、常にね、まあ、福田さん中心に 世界中の新しいサービスをウォッチして、まあ、どういうスタートアップがどういうプロダクトを作っていくら調達したかみたいなのはウォッチしていて、まあ、その中からなんとなくのこう傾向をつかんで、さらにそのトレンドの先にある点線ですよね。なので、うん、点線なんでわからないんですけど、そこを結構大胆に予測して、まあ、トレンドというか予測みたいなことをやっている、その活動の一つをちょっと7回に分けてお届けしたという形です。
はい、
福田さんは今後に向けて何かそのリサーチマニアとして抱負ありますか？
そうですね、あのディスカッション して外部の方ともしながら、
うん、
情報をこう精度上げていったり、うん、新しい視点っていうのは得たいと思ってるので、
うん、
はい、そのあたりは、まあ、起業家の方もそうですし、専門的な方とかもともお会いしていきたいなとは思ってます。
そうですね、皆さんとディスカッションしてこういう妄想を続けていきたいですよね。
そうですね、はい、
社会的な課題からスタートするのはもちろんなんですけど、まあ、そこでやっぱりテクノロジーの進化がないとついていけないっていうところもあるんで、まあ、技術だけ見ててもダメですし、ニーズを、まあ、片っ端から並べてってもソリューションは作れないので、まあ、その間バランス取ってね、トレンド予測みたいなことをしていけたらいいなと思います。ミレーズトレンド2022、7回にわたってお届けしましたけども、まあ、全部聞いていただいた方も一部聞いていただいた方もいると思いますが、まあ、今後もですね、まあ、ワンシング&アナザーという形で、まあ、岩田と札でテクノロジーのトピックを取り上げて、雑談をしてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。じゃあ聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。